皆さんこんばんは。今日も、一緒に礼拝できること、嬉しく思います。皆さんは自分にコンプレックスとかありますでしょうか？直したいな、直してもらいたいなと思う部分はありますか？また癒されたいなと思っている傷だったり、解放されたい不安など、あるでしょうか？今あなたは神様の助けを必要としているでしょうか？今日は長地の女の聖書箇所から井上先生がメッセージをしてくださいます。賛美を持って自分の心を探り、神様の前に出ていけたらと思います。お立ちください。
ならない希望、天に帰る。 我らの民よ、恵 められる主の栄光、死の上に闇を照らす真の光、沈むことのない太陽、高く掲げられるその皆を褒めたたえ、嘆きの日は終わりを告げる賛美の歌、永遠の光イエスに、天で崇められる主の栄光、地の上に闇を照らす真の光、
癒してもらわなきゃいけない部分があります。私があなたに目を向けることができるように、あなたに直していただけなければいけない場所があります。神様、今あなたの前に私たち一人一人出ていきますので、あなたがどうか一人一人に触れてください。そして癒し、私たちにまた1週間歩む力を、ずっとあなたを見続ける力を与えてください。あなたに求めていく力を与えてください。これからのメッセージに期待します。イエス様の前によってお祈りします。アメン。
どうぞお座りください。改めまして皆さんこんばんは、オープン礼拝にようこそおいでくださいました。今日もですね、皆さんと一緒に礼拝をできることをとても感謝しています。そして皆さんのことを歓迎したいと思います。7月に入りました。考えてみますと2020年、半分を終えたことになるわけです。そして、後半の歩みが始まりました。しかし今年はですね、コロナウイルス一色という感じでここまで来たように思うわけです。 COVID-19 の影響は今なお継続中であります。感染しまた発症した人だけではありません。本当にさまざまな影響が今なおありとあらゆるところで継続中であるわけです。今日これから開いて読んでいく聖書の中にも、長年苦しみを味わったある一人の人が登場してきます。苦しみの中にあってなお神様との関わりを諦めなかった、そんな一人の信仰者の姿から今晩も学んでいきたいと思います。それでは、早速聖書を開いて、いきましょう。本日の聖書箇所はマルコによる福音書の第5章となります。マルコ第5章25節から読んでいきたいと思います。どうぞお開きください。聖書をお持ちでない方はですね、スクリーンに、同じものが出てきますので、そちらをご覧いただければと思います。マルコによる福音書の第5章 25節から34節までを最初にお読みしたいと思います。それではお読みいたします。マルコ第5章の25節から。そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分のうちから力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか。すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは周囲を見回して、誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出て、イエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。聖書はそこまでとなります。この最後の34節で主イエスが言われた言葉は敬重に値する言葉だと思います。あなたの信仰があなたを救ったのですと言われています。これは一体どういう意味なのでしょうか。救いは神によるというのが聖書が説く真理であります。いかなる人の行いにもよらず、ただ神の恵みによって救いは実現します。しかしここで主イエスはあなたの信仰と言われるのです。救いは神による、それも機械的に自動的に与えられる救いではなく、あなたの信仰を必要としているのだという、そのメッセージをここで聞くことになるのです。主イエスキリストは私たちにも同じように言われることでしょう。そしてあなたの信仰を必要としているという、その声を私たちも聞くのです。この女性の信仰とは一体どんなものだったんでしょうか。早速考えていきたいと思います。今日はですね、この今読みました聖書箇所を3つのポイントに分けて考えていきたいと思っています。早速第1番目のポイントを申し上げましょう。スクリーンをご覧ください。第1番目、キリストはご自身に押し迫る以上のことを求めているということです。イエス・キリストは福音を述べ伝える旅を続けていました。そしてキリストが行かれるところにはいつでもたくさんの人々が集まってきていました。それは文字通り主イエスのもとに迫り来るようにして集まってきた人が大勢いたということです。マルコの5章21節と21節をちょっと見てみたいと思います。スクリーンをどうぞご覧ください。5章の21節、イエスが再び船で向こう岸に渡られると大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。24節、そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。イエス・キリストのもとに集まってくる大勢の人々がいました。集まってきた理由は実に様々です。興味本位からやってきた人もいたでしょう。あるいは病気や悪霊を追い出してもらいたい、そういう問題解決を求めてやってきた人もいたでしょう。あるいはイエス・キリストが解き明かすその教えに惹かれてやってきたという人もいたでしょう。恵み教会にも毎週たくさんの人々が集まってきます。生まれて間もない小さな赤ちゃんからご高齢の方に至るまで大勢の人々が日曜日には集まってきます。しかし 現在コロナウイルスの感染症拡大はこの集まるということを大変難しいものとさせています。今日もですね、ライブ配信を通してこの礼拝に参加されていらっしゃる方もいらっしゃることと思います。けれども私たちは集まるということを決して諦めません。一緒に集まって、そしてみんなで礼拝できる日を本当に心から待ち望んでいます。私たちが教会に集まる理由というものは様々あると思います。豊かな礼拝を求めてやってくる人、聖書を学ぶためにやってくる人、交わりを求めてやってくる人、楽しいからという理由でやってくる人、そして教会が大好きだからという理由で来る人もいるでしょう。さまざまな理由で、またさまざまな動機が私たちを教会へと集める力の源となっています。先ほど読んだ聖書に出てくる人々も本当にいろんな思いを持って集まってきたと思います。人が集まるとき、そこには実にさまざまな動機や理由が存在するものです。多様な人々が多様な理由によってイエスのもとに集まってきていました。そしてその集まった人数も、また集まった勢いも大変なものがありました。24節に書かれてあるように、押し迫るようにしてキリストのもとに集まる人々がいたというのです。しかし主イエスは、人々がただ集まることだけでは満足しなかったのです。よくですね、アーティストのライブに、観客総動員数というものがですね、発表されることがあると思います。ドームライブに何万人もの人々が集まった、その人数に驚かされることがあります。あるいは世界のあちこちで行われているデモの参加者の数に圧倒されるようなこともあります。今香港では大変なことが起きていますけれども、あの香港では1日になんと100万人もの人々が集まって、そしてデモをしたという、そういう記録もあります。さらには世界中にあるいろんな教会に何千人、あるいは何万人もの人々が集まるということも現に起きているのです。しかし主イエスは、集まる人数で満足されることはありません。人々が押し寄せるようにして集まったとしても、それで良しとはされないのです。キリストは人々がご自身に押し迫る以上のことを求めています。それは一体何でしょうか。主イエスはイエスキリストご自身に触れるということを求めておられるのです。今日も主イエスに触れた一人の女性が登場してきます。そして私たちもまた実は主イエスに触れる必要があるのです。そのことをこの女性の姿から学んでいきたいと思います。もう一度ですね、5章の25節から29節までをお読みしたいと思います。25節、そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っている荷物を、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば、私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。ここで今日2つ目のポイントを申し上げたいと思います。スクリーンをご覧ください。第2番目、キリストに触れる人はキリストの力を体験するということです。ここに病気を患う一人の女性が登場してきます。長血というのが具体的にどのような病気であったのかということは実は分かっていません。出血が止まらない、おそらく女性特有の病気であろうと、そんなふうに言われています。しかしこの病気が彼女にもたらした結果というものははっきりしていました。長血という病気は彼女の生活や 彼女の人生に大きな影響を与えていました。これはですね、ちょうどコロナウイルス感染症の拡大が病気だけでは終わらないのと似ていると思います。今社会での働き方や勉強の仕方、家族の在り方、そして人々のありとあらゆる生活にウイルスが影響を与えています。この女性も長血という病気にかかったことによって実にさまざまな変化を余儀なくされていたのです。彼女の人生に一体どんな変化が訪れたのでしょうか。まず第一番目に、彼女は長血によって社会との関係を断たれてしまっていました。血を流すというのはですね、ユダヤ教からするのならば宗教的に汚れたものとみなされる出来事でありました。血を流すものは汚れている、そして汚れている人は人々と一緒にいることすら許されなくなるのです。ですからこの女性は通常の社会生活から隔絶されていたことになるわけです。 COVID-19 に感染した人が隔離されなければならないということを私たちはよく知っています。あるいは感染の疑いのある人も隔離することが求められています。そればかりではないでしょう。感染者に対する差別やバッシングというものまでも存在するわけです。長血の女性もまた社会とのつながりが断たれ、そして人々との関係が失われていたのです。人々からの偏見や差別もおそらくあったでしょう。そして彼女がそのような状態に置かれていたということを私たちは注目しなければならないのです。それから第2番目に、彼女は財産との関係も断たれていました。病気を治すためにお金をかけるというのはある意味当然のことだと言えるでしょう。お金で治るものならばと彼女は次々に複数の医者に診てもらったようです。それだけの財産を彼女は持っていたわけです。しかし結果的にそれだけのお金を費やしたにもかかわらず彼女の病気は治らず、しかも財産も失われ医者に対する不信だけが残っていきました。それから第3番目に、彼女は愛する者との関係さえも断ち切られていたはずです。この女性の年齢は分かりません。しかし長血という病気のゆえにおそらく彼女は結婚することすら許されることなく12年という無駄な歳月を費やさなければならなかったはずです。あるいはもし彼女がすでに結婚していた女性であったとするのならば、この病気を理由にして離婚させられていたとしても何も言えなかったはずです。この病気については先ほども申し上げたように詳しいことは何も分かっていません。しかしこの病気がもたらしたものははっきりとしていたのです。病気によって彼女は社会からもお金からも、そして何よりも愛するものからさえも関係を断ち切られてしまっていたのです。では彼女と神様との関係は一体どうなっていたのでしょうか。心は燃えていても体は弱いと言われるように、病気や苦しみがあまりにも長く続くことで心が弱くなり、そして心が本当に衰えてしまうということが起こってくるものです。すべての望みが断たれ終わることのないと思える、そんな苦しみに彼女はさらされていました。神を恨み神を呪ったとしても不思議ではなかったでしょう。彼女の信仰がこの時どうであったのか、それは分かりません。しかしただ一つ言えることがあります。それはこの長血にかかった女性が主イエスのもとにやってきたということです。希望を持つことはもはやありませんでした。すべてのものから彼女は関係を断たれていました。でも
それでもこの女性はイエスのもとにやってきたのです。彼女は主イエスキリストの噂を聞きつけてこの場所にやってきました。病を癒し悪霊をも追い出す力を持つお方、そんなイエスのうちに神の姿を見出したのでしょうか。もちろん大手を振って正面から堂々と会いに行くことすら許されない立場です。ですから彼女は群衆に紛れ込んでイエスの後ろからそっと近づき、そしてイエスのもとにやってきたのです。ユダヤ教において汚れた人に触れるものは汚れるという教えがありました。ある意味当然のことと言えるかもしれませんけれども、汚れている人が誰かに触ってしまえばその汚れが移るのだと、そういうふうに考えられていました。長血の女はこの時本来であればイエス様にすがりつき、そして彼女の病気を手を置いて癒してもらいたい、そんな思いを持っていたかもしれません。でもそんなことをしたならばイエス様もまた汚れたものとなってしまうのです。彼女はイエス様の力に期待し手を伸ばし、そしてイエス様の衣の裾にそっと触れただけでした。しかしその時に奇跡が起こったのです。12年間何をもってしても癒されなかった痛みが引いて、そしてたちまちのうちにその病が癒されたというのです。キリストに触れる人はキリストの力を体験します。これは聖書の中だけの出来事ではありません。今も起こり続けている出来事なのです。毎週毎週教会で持たれている礼拝の中でも奇跡は起こっています。以前ですね、月報恵みに素晴らしい証が載せられていたことがあります。ある方がですね、こんなふうに書いておられました。その方は礼拝に出るたびに本当に涙を流さずにはおられない、そういう気持ちになるというのです。実際にこう涙がですね本当に滴り落ちるような、そんなことも経験された。なぜ涙が出るのか、それはイエス・キリストに触れるからです。御言葉を通してキリストに触れ、そしてキリストの力を受けた人のその内側では驚くべきことが起こるのです。自分の人生に行われた神の御業を知り、目には見えない心の傷が癒され、そして悩み恐れていた不安さえも取り除かれて希望が与えられるのです。あるいは神を知らなかった人が神と出会い、神を信じ到底受け入れると思えなかった人が神を受け入れていくことができる、そんな奇跡が、そうです、この礼拝の中で起こるのです。キリストのもとに来て、そして信仰を持ってキリストに触れるとき、そのような神の業を私たちも体験することができます。そんな奇跡は礼拝の中だけで起こるものでもありません。私たちが毎日毎日生活をしているときに、助けられ守られているときに、キリストの力はそこにも及んでいます。必要なものが必要なタイミングで与えられるときに、そこにもキリストの力は働いています。そして閉ざされていた道があるとき突然開かれるときに、そこにもキリストの御業は表されているのです。イエス・キリストのもとにやってくること、それに加えてキリストに触れるときに、私たちはその力を、その御業を体験するのです。そんなイエス・キリストの力をですね、これからも求めていきたいなと思うのです。しかしさらに主イエスはこの長血の女性に求めていたことがあるようです。続けて5章の30節から33節までをお読みいたします。30節、 イエスも自分のうちから力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか。すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。ここで今日3つ目のポイントを申し上げたいと思います。スクリーンをご覧ください。3番目、キリストはご自身につながることを求めているということです。ご自身につながること、キリストはそれを求めておられます。長血の女の物語は彼女の病気が癒されたということだけでは終わらなかったのです。なぜならばキリストが彼女を探し始められたからです。これに対して弟子たちがですね、実に真っ当な質問を主イエスに投げかけています。イエス様、イエス様、今たくさんの人があなたの周りに押し寄せてきているのです。みんなあなたの着物に触れていますよ。それを誰が触ったのか、どうしてわざわざ探そうとされるのですか。しかし弟子たちはこの時長血の女性に起こったことを知らなかったのです。ではイエス様もそのことを知らなかったのでしょうか。いや、イエス様はご存知だったはずです。イエス様はすべてのことが分かっていたはずです。ご自身から力が出ていったことも、そして長血の女に何が起こったのかもイエス様は分かっておられました。それではなぜ自分から名乗り出るようにとこの時求めたのでしょうか。それは主イエスキリストがこの長血の女との人格的な交わりを持つことを求めていたからです。皆さんはですね、床屋とかあるいは美容院に、行くことがあると思います。まあコロナがありますので、髪の毛を切りに行くというのも、本当に大変なことですけれども、例えばですね、床屋さんに私が髪の毛を切りに行ったとします。床屋さんにもまあいろんな床屋があるわけですよね。まあ、静かな音楽が流れていて、そしてあとはシーンとしたままのそんな雰囲気の床屋さんもあるでしょう。また別の床屋さんに行くとですね、もう店員の声がもう四六時中飛び交っていて、もう賑やかなそんな床屋さんもあると思います。もし床屋さんが何も話さないで私の髪の毛を切ったとしたらどうなるでしょうか。私はですね、その人が持っている髪の毛をカットする技術や、あるいはその利用者としての能力を体験することはできるでしょう。しかしもし一言も言葉を交わさなかったとしたら、その人との間に人格的な交流は生まれてこないわけです。長血の女はキリストに触れ、キリストの力を感じ、そして癒しの奇跡を体験したのです。しかしもし彼女が来た時同様群衆の中に紛れ込みそーっと帰ってしまったらどうなっていたでしょうか。キリストの力を体験すること、それはとても素晴らしいことです。しかしイエス様はそれ以上のことを求めています。すなわちあなたがキリストにつながり、そしてキリストとの交わりに生きること、それを主イエスは求めておられるのです。マルコの5章33節をですね、もう一度ご覧いただきたいと思います。ここで彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出てと書かれてあります。彼女はこの時一体何を知ったというのでしょうか。 この女性はですね、キリストのその着物に触れた時に一瞬にして自分の病気が治ったことを感じていました。痛みが引いてですね、本当に12年もの間決して癒されることがなかった病気が治ったということがすぐに分かりました。しかし彼女はなぜ治ったのか、誰がそれを治したのか、それについてはこの時はまだ分からなかったはずです。しかし求められて主イエスの前に進み出ていった時に、彼女は全てを知ったのです。自分の病気を治したお方が一体誰であるのか、そしてその方が一体どういうお方であるのかを彼女は知ったのです。そして何よりも今目の前に立つお方が自分のことをどれだけ心配し、そして自分を一人の人間として認めてくださっているのかということを知ったのです。そしてこの瞬間から断ち切られていたものがつながり始めたのです。先ほど申し上げましたように、この長血の女性は実に孤独な人生を歩んでいました。社会から隔絶され、信用できる人も見つからず、そして愛する者との関係も断ち切られていました。彼女は誰ともつながりを持つことができなかったのです。考えてみますと、この女性の最大の問題は実は病気ではなく、誰ともつながることができなかったということにあったのではないでしょうか。私たちも確かに孤独を恐れます。本心からですね、一人でいたいと願う人はどこにもいません。日本では携帯電話を手放せない人が増えていると言われます。ある社会学者がこんなことを言っています。携帯やメールを手放せない人の心理は、孤独になりたくない、いつでも誰かと何らかの形でつながっていたいというものである。すべてのつながりを断たれていた女性は主イエスに名乗り出ることを求められました。そして彼女は自分の身に起こったことを洗いざらい、その場で打ち明けることになりました。そしてその時に断ち切られていた関係がつながり始めたのです。この信じられないような奇跡が起きたことを知った周りの群衆は本当に驚いたことでしょう。でも同時に群衆と長血の女性との関係にも大きな変化が起こったのです。もはやこの女性は長血の女ではありません。病を癒され、これからは堂々と人々と一緒に生きていくことを許される存在となったのです。もう隠れることも、そして自分の問題を隠すことも必要なくなりました。そしてそんな彼女に向かってイエス様が優しく語りかけてこう言われたのです。34節、イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。彼女はキリストに真実を伝え、そしてキリストもまた彼女に優しく語りかけました。ここに神と人との交わりが生まれました。この女性はこの時キリストにつながったのです。宗教という言葉はですね、英語でレリージョンと言います。スクリーンをどうぞご覧ください。宗教レリージョン、その語源はですね、ラテン語のレリギオという言葉から来ているそうです。レリギオ、それは再びつながるという意味の言葉なのです。神と人というのはもともとつながっていました。神が世界を作られた時に人は神につながり、そして神と共に生きる存在として作られたのです。しかし罪によってその関係は断たれました。 断ち切られた神と人との絆を再びつなぎ合わせるためにイエス・キリストは来られたのです。すなわちキリストにつながるということは神につながることなのです。新型コロナウイルス感染症は今世界に断絶を生み出していると言われています。人と人とのつながりを妨げ、ソーシャルディスタンスという掛け声とともに互いに距離を取ることが新しい常識とされてしまいました。物理的な距離だけではありません。感染症に関するさまざまな考えや思惑が人々の間に相違を生み出し、対立を生み出し、そして互いに心と心の距離さえも生み出してしまっています。差別やバッシングが以前にも増してこの世界を席巻するようになりました。手を取り合って協力し助け合うのではなくて、本当に心が離れ、心が冷たくなり、自己中心な、そして自分本位な、そんな生き方が至るところで横行するようになってきてしまっている。しかし私たちが目指すのは人々が一緒に集まる社会です。人々がですね、互いに握手をしたり、そしてハグをするだけでなく、心と心が触れ合う関係です。そして互いにつながり合い、絆を深めていくということが不可欠だと私たちは考えるのです。そしてそのことは私と神様との関係にもそのまま当てはめられることだと言えるでしょう。主なる神のもとへ集まることを私たちは期待されています。一緒に集まることをやめたりしないで、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんかと聖書は進めています。さらに私たちは主イエスに触れることが必要です。主イエスが多くの病人に手を置いて癒しの技を行われました。それはただ病気を治すということだけにとどまらず、主イエス・キリストに霊的に触れるということを生み出しました。長血の女は信仰を持って主イエスの衣に触れたのです。自分の罪深さや自分の持っている汚れのゆえに主に触れるのがはばかれる、そういうふうに感じる時が私たちにもあります。しかし長血の女が信仰を持って主に触れたように、私たちもまた信仰を働かせる必要があるのです。そのようにして主イエスに触れるならば、私たちは神の力を体験することでしょう。罪が許され、心の傷が癒され、悲しみが慰められ、そして気落ちした者に励ましが与えられていきます。分からなかったことが分かるようになり、そして見えなかったものが見えるようになる。そういうことが主イエスに触れるときに実際に現実に起きてくるのです。さらに私たちはこの主イエスにつながることが求められているのです。イエスのもとに集まることも、イエスの力を体験することも共に大切です。けれども私たちはそこで踏みとどまってはいけません。主イエスとの交わりのうちに神につながることが大切なのです。最後にこの話をして今日のメッセージを閉じたいと思います。今からですね、約40年ほど前に本当にあった話なんです。東南アジアにあるある国のとても山深いですねところに、一つの部族が村を作って生活をしていました。そこで村人たちはですね、電気もなければ何にもない、そんな原始的な生活をずっと送っていたそうです。ある時ですね、その部族の族長が招かれて日本にやってくることになったそうです。生まれて初めて飛行機に乗り、そして海を越えて彼は日本にやってきました。まあとにかく初めて見るものばかりで、この族長はですね、本当に度肝を抜かれたといいます。特に彼が驚いたのは水道から出てくる水だったそうです。蛇口をひねるとですね、 いくらでも水が出てくる。それを見て本当に驚いたと言います。実は彼の住んでいる村には近くに川がありませんでした。それで毎日毎日遠くにある湖にまで村人たちが水を汲みに行かなければならない、そんな生活を送っていたんだそうです。そこで族長は日本のお土産にと思って蛇口を買って、そして村に帰ったんだそうです。さあその蛇口を族長は家の壁に取り付けて、そして村人を集めてこう言いました。ああお前ら、これはだな、日本の家にはどこにでもついている蛇口というものだ。よく見ておれよ。そして彼はですね、思いっきり蛇口をひねりました。もちろん何にも出てきません。何回も何回もですね、蛇口をひねるんです。でも水が出てくるどころか、何にもそこから出てこなかった。出てくるわけはありませんよね。水道につながっていないんですから。蛇口が水道につながっていなければ何も出てこないのは当たり前です。同じように私たちが主イエスにつながっていなければ、そこからは何も出てこないのです。皆さんは今一体何とつながっているのでしょうか。今誰とつながっているのでしょうか。そしてそこから皆さんは一体何を得ているのでしょうか。私たちが主イエスとつながるときに、私たちに魂の平安が与えられます。そして主イエスを通していつまでもなくなることのない、尽きることのない命の水が流れてて、そして私たちの魂は潤されていくのです。長地の女は主イエスのもとに来て、主イエスに触れ、そして主につながりました。主なる神様もまた私たちに、私たち一人一人に同じ思いを持っていてくださるのです。一言お祈りをさせていただきます。私はブドウの木で、あなた方は枝です。私につながっていなさい。そうすれば多くの実を結びます。神様、あなたは今日も世界中の人々をご自身の身元に招いてくださいました。あなたの呼びかけに応じて世界中の教会に集まった礼拝の民をどうか祝福してください。そしてその礼拝において捧げられる賛美と祈りを通して、あなたに触れることができるようにしてください。また私たち自身が主イエスキリストにつながり、そして実を結ぶものとなっていくことができるようにしてください。私たちはあなたなしには何もすることができず、あなたによってであれば何でもすることができるのです。今日礼拝を捧げたお一人お一人がキリストにつながるものとして祝福を受け取ることができますように、心からお願いをいたします。私たちがつながるべき唯一のブドウの木、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージの中にあったこの女の人のように、主にのみ期待して神様に手を伸ばすものでありたいなと思います。お立ちください。応答の賛美をしたいと思います。 最後に主につながって生きる喜びを賛美していきたいと思います。元気に賛美しましょう。
さあ今喜びの声上げて、心から主に叫ぼう。ハレルヤ、感謝の限り主イエスを褒めたたえよ。私の罪のため差し通され、私の虎のため砕かれた。彼の十字架が彼の打ち傷で私は癒された。さあ今喜びの声上げて、心から主に叫ぼう、
叫ぼう。
ハレルヤ、感謝の限り に尽くし、主イエスを褒めたたえよ
う。
主イエスの血潮で罪許された我らの国籍天にある。主イエスの血潮で罪許された我らの国籍天にある。
さあ今、
さあ今、喜びの声上げて、
声上げて、
心から主に叫ぼう、
叫ぼう。
ハレルヤ、感謝の限り尽くし、
尽くし、
主イエスを褒めたたえよう、主イエスを褒めたたえよ
う。お座りください。今日は7月の第1週目ですので、最後に7月の誕生日の方を一緒にお祝いしたいと思います。いらっしゃったらその場でお立ちください。
よかったね、ハッピーバースデー、君に会えてよかったよ。大きな宇宙の小さな地球で君は生まれた。
今日のオープン礼拝を終えたいと思います。